墨の絵織物 IR セミナー in 福岡。この時間は2月5日に福岡で開催した墨の絵織物 IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード3501東証一部上場墨の絵織物の IR 活動の一環としてお送りします。
国会の赤絨毯を納入する名門繊維企業と言われることが多い墨の絵織物、実際は自動車用シート地をはじめとした内装材が連結売上高の6割を占める自動車関連企業です。自動車や車両の内装事業、インテリア事業、機能資材事業を柱に常に時代をリードした事業展開を行っているのが墨の絵織物です。それではご紹介しましょう。証券コード3501東証一部上場墨の絵織物代表取締役社長の永田哲平さんです。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
では永田社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。墨の絵織物株式会社ということで墨絵と書くんですが、墨の絵織物というふうに呼びます。大阪市に本社がございます。創立が1913年ですけれども、創業は1883年ということで明治16年でございます。今年で139年目という会社になります。資本金は95億5400万円、従業員は連結で2724名、東証一部に上場しております。今話題の東証さんの新市場区分ではですね、プライム市場を選択しております。で現在、上場維持基準、2つ合致してない部分があると言われてるんですけれども、その2つをクリアするために施策を講じております。
そして株価見ていただきましょうか。はい、1月31日時点で1867円、配当70円、配当利回りで 3.75%、 それから一株当たり純資産4358円ですから、 PBR にすると 0.5 倍台ぐらいの感じになりますかね。
そうですね、はい。今はちょうどこの第2クォーターの段階でですね、までにですね、今のコロナのことでの自動車産業の生産が低減したりですね、電子部品が払えないとか異端のことがありまして、下方修正いたしました今期の業績を。それに伴いまして株価がずっと今下がってきて1500円を切ったぐらいまでいっちゃったんですけれども、第2クォーターの決算が若干利益面が良かったということとか、後で申し上げますような株主の優待制度を発表したとかいったことが交換されて、今徐々に戻しながら1860何円といったところに来てます。
そして、株主還元考えていただいております。まずは配当金から見ていきましょうか。
はい、従来からですね、ここしばらくは1年間年間70円ということで、本決算5月なんですけども、本決算と中間とそれぞれ35円ずつの配当を行ってまいりました。しかしながら、このコロナの影響を受けました2020年と2021年の決算につきましては段階的に配当の水準を落として50円、それから前期では35円という形まで落としましたけれども、今期今の進行期からはまた年間70円ということに戻すように決めております。
そして、株主還元のところで、これ日本経済新聞でも取り上げられておられましたけども、はい、株主優待制度新たに導入されたということですね。
はい、はい、今頃なぜというふうな、ご意見もあろうかと思うんですけれども、機関投資家の方からすると、あまり意味がないと言われる部分もあるんでしょうけれども、我々個人の株主様の数がまだまだ少なくてですね、で、それもあって日々の出来高っていう部分のにも若干影響が出てるっていうこともありまして、もうちょっと増やしていきたいということで、あえて優待制度を決定いたしました。
墨の絵織物グループということでいくと、大きく分けると3つの事業に分かれると考えてよろしいんでしょうか。
はい、先ほどご紹介ありましたように、一番大きなセグメントとしては、自動車車両内装事業という、日本の自動車メーカーさんすべてと日本の鉄道会社さんすべてをお得意さんとした事業です。これが現在で 56.6% と ということですけれども、まあ、今はちょっと自動車鉄道がシュリンクしてますので、おおむねいつもはだいたいこの分野が 60% ぐらいになってます。それから我々の素業でありますインテリア事業、これはまた後で申し上げますけれども、カーペットでありますとかカーテン壁紙などを中心とした一般のご家庭からホテルオフィスに至るまでの内装材を販売する事業、これが 38.9 ですけれども、ここがだいたい 35% ぐらいが一般的なシェアです。それから最後 3.9% の機能資材事業に関しては、これはまあ開発事業というんですか、我々の業界以外の異業種さんに対して我々の持ってる技術を駆使したいろんなものを収めていくという、まあ新しいものに取り組む分野です。はい、
今日覚えておいていただきたいのはここですよね。例えば自動車内装のところで全ての日系自動車メーカーに納入しているということですね。
そうですね。
それから、後でこれは出てくると思いますが、鉄道の座席シート字のうち 70% は御社が作っているということです。身近にあるってことですよね、製品は。
もう、まあ、ほぼほとんどの鉄道さん、バスですね。鉄道は特に 70%、 バスは3分の1、 40% 弱ぐらいかもしれませんけれども、まあ、鉄道会社さんについてはまあ全部入って使っていただいてます。
でその自動車内装事業からお話しいただけますか。ものすごいいろんな部分があるんですね、自動車の内装っていうのも。
そうですね。そのように自動車の内装材で言いましても、まあ、一般的に我々が一番得意なカーペットというのはフロアカーペットというものですけども、あのカーペットの裏に我々樹脂をつけて、熱加速、まあ、熱で柔らかくなる樹脂をつけてるんですけど、それを成形してああいう自動車の床の形に合うようなカーペットになるわけです。その内装材樹脂をつけた部分までを我々が担当しているといったこととか、シート地ですよね、それから天井材、それからカーマット、そのフロアカーペットの上に乗っかるカーマットですね、それから最近ではそのホイールハウスという、あれは今まで鉄板とかそんなものでタイヤハウスの裏側になってたんですけど、今は不織布で繊維のものに樹脂をつけたものがタイヤハウスにこう回ってると。でこれは軽量化とか、それから吸音とか、そういった効果があるので、徐々にこういったものに変わってます。車の裏側、後ろで下側ですね、そういった部分も繊維系のものが最近使われるようになってきてます。
あともう一つ、これあのこれ電気自動車になってもこの辺りって需要は変わらないですよね。
変わらないですね。あの先ほどちょっとあのご説明したベージュのカーペット、フロアカーペットなんですけど、その樹脂の部分に我々の非常にまあ特許技術があって、まあ、重量のある樹脂をつけて、今のエンジンの車であればエンジンの音が車内に入ってこないようにする、まあ防音遮音の性能を持ってます。これがモーターになった場合は今度はもうちょっと高いフィーンという音になりますので、その音を今度は遮断するというような目的で引き続き使われていくだろうと思ってます。
まあ、今現在でもまあ比較的新しい車になるとエンジン止まった時ってものすごい静かですけども、やっぱりこういうものの効果は大きいってことですか。
そうですね。電気自動車になったらもっと静かになるので余計に音が気になってくるっていうのがあるようです。
でそこは将来的に社長いろんなことを研究開発やっぱり考えていくっていう方向でいいわけですね。
はい。
でこういうものは世界中で作ってるんですか。
我々の会社には14拠点海外にあるんですけれども、北中米ではサウスカロライナにカーペットの会社が2つあります。カリフォルニアはデザイン会社だけです。それからメキシコに、カーペット中心の会社があります。それからですね、アジアの方は中国には、3つありまして、上海はこれは中国内の調達のまあ貿易会社、それから蘇州にはカーマットの会社、それから住之江、これ風体と読むんですけど ゴタって書いてるやつですね、広州、広東、これはシート地を中心とした会社です。それからタイにはですね、シート地とカーペットの会社がありますし、インドネシアはバンドンにシートとそれからマットの会社があります。それとインドにシートの会社がありますというような形で、まあ、ヨーロッパは今ないんですけど定型でやってますけども、アジアと中北米という形でやってます。
その他の部分の車両内装事業っていう、その他じゃ失礼ですけども、先ほどありました国内の鉄道シート地シェア約 70%、
はい、
よく見かけるシートですよね。
はい、もう、まあ、ほとんどと言えるぐらいだと思います。でそのシート地だけじゃなくて白い、クッション材があります。これがポリエステルの綿で、 これを今クッション材として我々が納めています。従来はウレタンだったんですけど、ウレタンは燃えると有毒ガスが出るということで、近年我々のこのポリエステルの綿の方に変えていっていただいてまして、半分近くは日本の鉄道のクッション材がこれに変わってきています。
あとインテリア事業のところですが、
はい、まあ、インテリアにつきましては我々創業で日本で初めて絨毯を作ったという会社なんですけれども、引き続きカーペット中心にカーテン、それから壁紙といったものを生産して納入しております。その高級なもので言いますと、豊明殿というその海外の賓客を招いた時に天皇陛下等がご臨席される場所なんですけれども、まあ、ここの手織りの絨毯なんですが、これを我々が納めております。それと3年ほど前に敷き替えましたけども、赤坂離宮、迎賓館赤坂離宮の朝日の間という、この紫色の桜が散ったような柄なんですけども、これも手織りの絨毯という形で納めております。
ということで、こういったインテリア事業、そして、先ほどありました3つ目のところにありました機能資材事業、これ新分野になってくるんでしょうか。
そうですね、いつも新しいことをやろうとする部分で、身近なところで言いますとホットカーペット、これは電気のヒーター部分も含めて、我々が蘇州の工場で、作ってます。で、まあ、今蘇州の工場から実はベトナムの方に移転しているところなんですけれども、まあ、パナソニックさんであるとかヤマゼンさんとか小泉さんとか、まあ、そういう家電に関連するお客さんに対しての OEM で我々が作ってお納めするといったものでございます。でそれと消臭フィルターに関しては我々の独自技術のトリプルフレッシュという消臭技術があるんですけども、それを使った家庭用の消臭剤もありますけれども、空気清浄機の消臭フィルターはこれシャープさんのやつなんですけど、その白と黒のハニカムフィルターを我々が納めています。それとあと一つ変わったところは、お風呂ですね。お風呂の床材、まあ、これはホッカラリ床と言ってる有名なメーカーさんの表面材、非塩ビで、だいたい塩ビの床材がお風呂とかだいたい多いんですけれども、これは非塩ビなので、先ほど申し上げましたように、まあ、燃えてもガスが有毒ガスが出ないタイプになります。それとまあカキ頼みというのは、これはまあ二日酔い防止のサプリメントで、まあ、こんなこともやっております。
では創業明治の時はどうだったんでしょうか。
この創業者はですね、米国商、まあ、大きなお米屋さんだったと思うんですけどの、まあ電子ですから7男ぐらいかなと思いますけども、が全く関係のない、絨毯を一遍作りたいということで、手織りの絨毯を3台入れて、始まったというのが、これが日本で初めての絨毯というものになりました。
日本で初めてということですね、はい、でそこから始まっていって、建物にカーペットを納入、議事堂とか国鉄っていう世界になってくるんですね。
はい、その帝国議会議事堂です。これが手織りなんですけども、これで、約3900平米ぐらいのものを納めた。もう大変だったと思います、機械じゃございませんの でそれを納めて、国鉄のシート地、レールの形をデザインしてます、こういったものが増えていったというところですね。
でその先今度は自動車になってきました。
はい、で自動車については昭和6年から、これはまだアメリカのフォードとか、GM が日本で生産しているものにカーペットとシート地を納入という形で、まあ参画していったわけですけれども、昭和33年からトヨタさんのクラウンにシート地を納入、それからカーペットの方も徐々に納入していくといった流れになってます。
でここからまた進展があって、今度は、カーペットっていうところに行ったんですね。
はい、で今度も日本初になるんですけども、タフテッドカーペットという、まあ、アメリカでやられてた技術で、まあ、広い幅で高速にカーペットを作れるタフテッドカーペットというものが、我々がまあ秘密裏に導入いたしまして、これがまあ日本で初めて昭和31年に発タフトンという名前で発売しました。この時は、テレビコマーシャルをだいぶ打ちまして、墨の絵カーペットという歌が流れてですね、かなり、西洋化に貢献したのかなと思います。
あと画期的だったのは、1980年ですけど、そのタイルカーペットっていうのが出てきたっていうのは、オフィスだとかいろんなところがこれ採用、 今でもしてますよね。
そうですね、もうほとんどオフィスはタイルカーペットだと思いますけれども、この50センチ角のタイルカーペット、この会場の床もそうですし、敷かれているものを、まあ、日本で初めてこれも、墨の織物が作りました。
そして、昭和の次に平成の時代がやってきました。
このあたりから我々、環境に関して意識を持ち出して、取り組んでいきだしたというところで、環境対策宣言というのを出しました。 KKR プラス A ということで、最初にペットボトルを原材料にして、50% 以上を使いまして、スミトロンというポリエステルの糸を作り出しました。でこれで、主にカーペットを中心に、家庭用カーペットを中心に使っていったというところですね。それからこの後徐々にそのタイルカーペット自身ももう一度砕いてチップにしてバッキングに戻すような水平循環といったことも取り組んで、環境には力を入れてまいりました。
だから健康環境リサイクルプラスアメニティっていう KKR プラス A 宣言が出てきているということですね。
はい、そういうことです。はい、
で、令和になると手織りの技術っていうのが出てきました。
で新しいものには取り組んでいるんですけれども、伝統技術は残していかないといけないということで、京都の丹後半島のところに、我々の丹後テクスタイルという工場があります。
で、非繊維分野へ業用を拡大していきましたというところですね。
はい、はい、そうですね。自動車の合皮シートというのが従来のファブリックシートから、徐々に増えてきております。我々も数年前から取り組みを始めまして、ゼロからスタートして倍々で伸ばしていってます。今でも、この3年間の間に 1.5 倍ぐらいには伸びるんかなと思ってますけれども、これは、革に、非常に近い、風合い、それからデザインみたいなものを我々のエンボス技術っていうんですかね、ラミネートとエンボスの技術で型をつけたりする技術ですね、それによって作り上げているものです。それとかカーペットだけではなくて、ああいう木に見えるような硬質床材であるとか、お風呂の先ほど申し上げた床材、床表示フィルムっていうのは電車なんかで優先座席ですとか貼ってあると思うんですけど、こんなのものも我々が担当してます。
で、直近になって広がり続ける住の絵グループということになります。
はい、最近ではです、先ほどちょっと申し上げましたホットカーペットの工場を中国の蘇州からベトナムの、ハノイの近郊なんですけどに移しました。これは中国自身の人件費もどんどん上がっていってるっていうこともありますし、お国柄のリスクみたいなものもありますので、できればベトナムっていうところで今、ほぼ 100% の移管が終わりました。あとインテックっていう会社はちょっと全然我々とは違います。試験機器、我々試験の国の認定機関の試験工場、試験会社もグループ会社にあるんですけども、その試験する機械ですね、試験機器を販売する会社を M&A いたしました。それとですね、昨年8月にはインテリアデザイン内装ですね、空間設計施工の会社、この会社はフランフランさんとか ABC マートさんなんかの店舗を中心としたところの空間デザイン内装を手掛けている会社です。それと直近ですね、この1月に発表しましたプレテリアテキスタイルというのは、主にタワーマンションなんかの入居される方を対象としたカーテンのオプション販売会社です。カーテンだけじゃなくていろんな造作家具等も販売いたしますので、先ほどの CPO との関連性も出てくると、当然我々のカーペットやカーテンの拡大にもつながっていくだろうと思います。
で、明治から脈々と138年続いてきた中で、売上高のうち海外売上が今 30%、
はい、
そうですね、から社員さんグループ人のうち 45% は海外社員という、グローバルな企業に拡大してきたということですね。
はい、そうですね。はい、
さて社長、業績面お話頂戴できますか。
はい、それ2010年から出てきてますが、ずっと順調に伸びてきましたけれども、コロナの2020年5月期から売上が減少しました。我々5月決算でしたので、記憶に新しいその2月ぐらいからフェリーの事件が始まってですね、徐々に影響が出てきて、5月は緊急事態宣言だったと思うんですけども、大きく影響を受けて2年間、この影響を受けたということです。で、今始まってます2020年5月期から3カ年計画のところで、売上高に関しては839億、903億、934億と、で営業利益は今期はまだ4億ですけれども、来期が25億 で再来期が33億ということで、この33億の930億あたりが、まあ、我々の自動車のお客さんの状態が通前の状態に戻れば、ここに来る水準ということで、さほど、さほどって言ったら計画としては良くないかもしれませんけれども、できる、十分にできる内容だろうと思っています。でその後次の3年間のところで売上高を1000億、営業利益を50億円、まあ、営業利益率 5% というところを目標としていまして、この1000億円というところは達成は十分可能と思ってますけれども、50億円という営業利益のところは我々としては大きな努力を要する部分だろうと思ってます。付加価値化を掲げながら徐々に達成していきたいと思ってます。
まあ、しかし一旦まあコロナあるいはその自動車で言えば半導体不足みたいなところがありましたけども、それでもこれをテコにして伸びていくよっていうのがこの見方でよろしいですか。
はい、今自動車メーカーさんの中にはもうマグマのようにその受注の残が溜まってますので、これは電子部品とコロナが収まった時に一気に吹き出してまいりますので、このあたりはまあほぼほぼ取れるだろうと思ってます。はい、はい、
中間期第二四半期の数字教えていただけますか。
はい、第二四半期ですね、売上高393億、これは前年からは伸びて17億ほど伸びてます。直近の業績予想からは 1% 未達で終わりました。ですけれども営業利益以降の利益の部分は直近の修正開示よりも上目で終わったというところが、先ほど申し上げた若干好感いただいたところかなと思ってます。まだまだ営業利益がマイナス、当期利益もやっと黒字化というところですけれども、当初は1億6000万程度の純利益のマイナスを見込んでましたので、そのあたりは若干ご評価いただいたかなと思います。
これは為替レートのところで第二四半期時点だと110円13銭という想定為替レートになってきてますけども、
はい、
為替の影響度合いっていうのは結構大きいですか、いかがですか。
そうですね、まあ、売上で1円が、まあ、1億強ぐらい効いてきますので、まあ、今115円ぐらいで出てますから、その辺は若干売上の押し上げ効果出てくると思います。
はい、で通期の見通しでいきますと、
はい、売上高が839億、我々の中ではまだこの830億ぐらいというのはまだまだちょっと、低い水準なんですけれども、まずはここに到達というところです。営業利益はその影響もあって4億200万、経常利益で11億200万、当期利益が5億2600万ということで、まだまだ低い状態ではありますけれども、まあ、第一歩というところになります。
バランスシートも教えていただけますか。
はい、この5年間ぐらい囲んでますけども、922億の総資産から818億ということで、まあ、資産の圧縮も進めてます。まあ、これはまあ資産の有効活用ということで、奈良に我々当初は東洋一と言われてましたカーペット工場、奈良工場というのがあるんですけども、約3万坪ぐらいの工場なんですけども、そのうちの1万坪を売却いたしまして、シュリンクして効率のいいインテリア工場に作り変えてます。同時に物流拠点の再編という形で効率化を図るといったことで、資産を圧縮と、まあ、今現在先ほどのプライムにも関係しますけれども、持ち合いの解消というのも進めてますので、株式の方も徐々に流動化させていってます。
有利子負債はどんな感じでしょうか。
今現在終わった中間期で179億円ということで、2年前2020年の5月は201億円ありました。これはコロナが始まったところでまだ本当にどうなるかわからなかったので、現金を厚めに持つという形でちょっと多めに持ちましたけども、まあもう大丈夫だろうということで今徐々に減らしていってます。ただまあ、純資産でいう D レシオ、純資産比率で言いますとまだまだ65% とかいう水準なので、決して借り入れが多いわけではないんですけども、まあ、我々の目標としては0.5程度までは落としていきたいなとは思ってます。
それから、まあ、あと設備投資と減価償却費、この関係はいかがでしょう。
はい、だいたい設備投資は15億円から20億円ぐらいの間、減価償却もそれにだいたい近い水準で来ておりますけれども、今期は先ほど申し上げた奈良工場の再編のようなこともやってますし、あと IT の情報の IT の整備みたいなこともやってますので、半期で今18億円の設備投資、減価償却は10億という水準になってます。ちょっと多いですね今期は。
そして、注目している取り組みっていうところでいくと、やっぱり環境に配慮っていうのは結構キーワードになりますか、 CO2 は。
はい、今かなり、我々の会社が取り上げ、新聞さんなんかで取り上げられる部分の多くがタイルカーペットの、エコスという商品なんですけども、これは先ほど申し上げたように、水平循環っていう、その本来タイルカーペットって終わればですね燃やせないので、産廃になるんですけども、もう首都圏では産廃として埋める土地があと8年半ぐらいしかないと、で近畿圏でも12、3年しかないということで、それではもう国としても困るだろうということもあって、我々としては塩ビというもの自身は燃やすと有毒ガスが出るのでよくないんですけども、それを先ほど申し上げたように砕いてチップにして、もう一度工場に持ってきてシートにしてバッキングに戻すと、これを我々水平循環と言ってるんですけども、そうするとずっと使い続けられるということになります。それが、書いてますように業界トップクラスの再生材比率 84% が再生材であるとか、二酸化炭素の削減貢献量、昔の形で作ってたものと比べると 40% ぐらい二酸化炭素を出すのを減らしてますよとか、まあ、そういったことで非常にまあ評価されまして、エコプロアワードの経産大臣賞をいただいたり、グリーン購入大賞のプラスチック資源循環特別部門大賞をいただいたりという形で非常に評価をいただいております。
つまり ESG であり SDGs であり、ここの部分というのは、進んでおられますよねという認識でよろしいわけですね。
はい、日本の業界では一番進んでますし、世界でもこの水準というのはトップだと思ってます。
あとはまあ、カーペットとかインテリアっていろいろありましたけども、これ空間の方にも進出していこうという方向性ですね。
はい、まあ、この間 M&A した CPO という会社は、まあ、売上高はまあ20億円未満の会社なんですけれども、ただ空間を自ら設計デザインして収めていく力を持っているということで、我々とのシナジーは大いにあろうかと。で、我々自身はオフィス以外にもホテルさん、日本の、ホテル大手のホテルさんもビジネスホテルさんもほとんどのところは我々お付き合いしてて、カーペットカーテンと納めております。ですので、この事業をもう少し精度を上げて大きくしていった時には、我々が全体的な空間設計施工、ホテルさんも含めて、やっていけるのではないかなと思ってます。
保育園、学校、医療施設等々もターゲットに今後なってくると。
これは健康の分野に近いんですけど、我々その抗菌とかですね、消臭とか抗ウイルスとか、そういう付加加工技術を持ってます。で、これは今のコロナのウイルスもちゃんと減衰さすことができる技術にもなってますし、消臭の方では例えばその便臭とか尿の匂いとか、そういったものも吸着分解して永続的に触媒効果によって永続的にその消臭するということができるので、老健施設とかですね、そういったところで我々のカーペットとか壁紙とかカーテンとか、そういったものが今拡大していってます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
住之江織物 IR セミナー、ご出演は証券コード3501東証一部上場住之江織物代表取締役社長の永田哲平さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りしました。永田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆様、盛大な拍手をお願いします。
住之江織物 IR セミナー、この番組は証券コード3501東証一部上場住之江織物の IR 活動の一環としてお送りしました。